誰でも教会に行って、そしてまあお祈りっていうことがあるのが分かりますけどね、すぐには祈れません。どう祈ったらいいのかな。やっぱり先にそこら信者さんのお祈りや牧師先生のお祈りを聞きながら、あ、こういうふうに祈るんかと思ってね、祈るわけでしょ。もう私なんか初めて、足立君、あんたもこんばんは、じゃあ祈って言われて、天皇どうさまー言ったけど、あとなんか出るけ出るのはもう冷やすばっかりけども、だんだん来たことになり、見ことになり、長く祈れるようになるんですけどね。けど皆さん、救われて間もないときはね、クリスチャンと言っても、まあ、合理的ですよ。ご利益っていうんですか。例えば、病息災、家内安全、商売繁盛、名長寿と、こういうことをね、祈るんですけど。けども、だんだん聖霊様は、本当の祈りを教えてください。忘れもしませんが、私が救われた頃、日本の国はね、肺結核という病気が流行っておりまして、もう日本中、もう本当にたくさんの、まあ、肺結核患者がおられた。不思議なことにね、もう優秀な頭のいいと思う人のようにその病気になってましたな。わしのような産品はならへん。その中のお一人でね、野村逸子さんという方がおられた。クリスチャンのね、姉妹で証として、何かに、まあ、お書きになったのを読んで、私はほうと思った。それはまだ二十歳過ぎてね、まだ本当に若い娘さんが結核菌を侵されて、菌が体中を侵した。もう残っているのはここだけ。その時に姉妹がお祈りした。天皇お父様、ここだけは置いておいてください。ここだけはもう菌が蝕まないように守ってください。なぜか神様を賛美したいからです。いい声で賛美をしておられたかもしれませんね。神様を賛美したいからここだけは。ところがしばらくして、天皇お父様、わがまま言うてすみません、許してください。もうここだけはこれももう申しません。御心のままにしてください。私はその証を読んで生涯忘れることができない。クリスチャンの祈りというのは御心のままにということね。そういえばその頃読んだものの中には、まだ29歳という若さで二人の子を残した牧師夫人がこういう歌を歌っています。板付きの身を委ねつつ、今日もまた杯受けん御心のまま。そういえばイエス様はね、私たちを救うためにおいでになったね。そして罪人を救うために犠牲になるということは、イエス様はもう十分知っておられた。けどもあの十字架だけはできたらこらえてほしい。イエス様の本音、人となられたイエス様の本音ですから、御父よ、十字架以外に罪人を救う道があればそれを取らせてくださいと祈られたけども、天皇父からここじゃそうしようかというお声は聞こえない。天皇父の心は十字架にかかってほしいと。そうするとイエス様は私の思い願いなく御心のままになさってくださいと言って十字架にお帰りになったんです。皆さん、私たちの本当の祈りはですね、自分の思い願いを押し通すことではない、まだ通ることでもない。神様の御心を伺う、そして御心に沿わせていただく、御心がなることを喜ぶというのがですね、これは私たちの祈りですけど、聖霊は本当の祈りを身につけさせてくださるんですね。どうぞこの聖霊によって与えられた祈りを自分のために、また全ての生徒のためにお祈りしていきましょう。三つ目のことを申します。3章16節、エペソばっかりですけども、3章16節、どうか父がその栄光の富に従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、 また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に目指し、愛をもとりとして生活することにより、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、深さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもって、あなた方が満たされるようにと祈る。三つ目には、聖霊様が信じ救われた私たちの内なる人を強くしてくださると書いてありますね。内なる人とは、この肉体に対する私たちの霊と申し上げていいんですけども、多くの先生方が一致しておっしゃるところはですね、それは理性、良心、そして意志、自分の、意志、理性、良心、意志、そこには含まれておると、こういうふうに言われておりますが、聖霊は、そこらと私たちの内なる人を強くしてくださる、養い、育ててください。イエス様を信じ、生まれ変わったと言いながらも、それが弱いと、実際の生活は自己中心、気になることが起こるとね、感謝を起こしたり、つぶやいたり、また自然にでも仰ぐならば、信仰しているのになんでこんなひどい目に遭わないか、だったらもう信仰するのせんもこんなじゃないか、相手も教会に行かなくなる、つまずいてしまう、うちの人が弱いとね、そういうことでは良い証にならない、未信者その前に良い証にはならない。ところが成長する内なる人が強められると、良いクリスチャンになります。キリストの愛を土台としてと書いてありますけども、皆さんキリストのお心どんなでしたか。昨日ちょっと申しましたけどね、私なりに圧縮して申し上げると、一つはイエス様の地上におられた33年、父なる神は信頼と服従、信頼と服従、何の時にも神に信頼、そして導きにはお従いになった。周りの人に対しては善意と思いやり、善意と思いやり、そしてご自分はいつも謙遜でいらっしゃった。うちの人が成長するということは、このキリストの愛を土台とする、そしてキリストと同体とされてですね、キリストの心がだんだん映される、そして私たちクリスチャンも神には信頼と服従、一緒に暮らす人とはね、善意と思い合い、そして自分がどんな時にも謙遜という、そういう良い神の子に聖霊が育ててくださるんです。ここには広さ、長さ、高さ、深さと書いてありますけれども、イエス様の愛は広いというのは、これは寛容、寛容ね。イエス様は自分を殺そうとする者に対してでもね、父よ彼らを許してやってください、何をしているのか分からずにいるのですかって言ってね、分かって知っとってもイエス様は知らずにしておくのですかと言ってね、取りなしてください。長さは忍耐でしょう。本当にイエス様はね、いろんな人から理解されない、そして攻撃されたり痛みつけられたけども、よく耐え忍ばれた忍耐。高さというのは犠牲、深さというのは思いやり、同情と、こういう風に言われておりますけども、私たちクリスチャンがこのキリストの愛、キリストの心を土台として生活する、だんだんキリストの心がこっちにもう移ってきてですね、そしていつどこで誰にガーンと疲れても、私たちの中から出ていくものは神への信頼と愛、そして周りの人に対するね、善意と思いやりしか出ていかないという、そういうものに聖霊がしてくださる。これは自分のね、頑張りや努力でできるものじゃないね、聖霊がそういうふうにしてくださる。さらに読みましょうか。2章17節、2章17節、